19編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主の御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにそのソウルを喜び走る。その昇るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。
じゃあここを見ると、6節まで、自然啓示ということですね。啓示には自然啓示、特別啓示があります。自然啓示は自然に主のこの啓示、主ご自身がどんな方であるか、それを啓示しておられるんです。だから、私たちの良心がそれが分かるんですね。それがこの星、太陽、このような自然界を見ると、その動きを見ると、ああ主がおられるんだ。だから、いや私は主を知りませんでした、あなたがどなたか分からなかったんですということはできないと言ってるんですね。もうすでに自然に神様が全部それを啓示しておられてるんです。だから弁解の余地がないと、ローマ書ですね、ローマ書一章ではね、この弁解の余地がない、私は主を知らなかったということはできないと言うんですね。二十節、
十
八節から見ようか。
というのは、不義を持って真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。
この天から啓示され、これは自然啓示ですね。19節、
なぜなら神について知りうることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。
だから私は知りませんでしたということはできないって、だからこのような啓示を、神様の神性という啓示をこの自然界で全部啓示しておられるんですね。だから私は知らなかったということは弁解することはできない。だから、私はイエス様を知らなかったとかね、イエス様がおられなかった時その国に行ったとか、私たちはそのように言ってるんですよね。イエス様を知らなかった時の時代の人々はどうなるか、韓国のイ・スンシン将軍とか、セジョン大王とか、これどう判断するかとかよく言うんでしょ。私たちこの日本では福音がまだ広がってない部分が多いからね。けど主が全部弁解の余地がないように啓示しておられるということ。21節というのは、彼らは神を知っていながら、自然啓示を通して知っているって、太陽が昇る、太陽が沈む、星がもう秩序よく、もう もう1ミリもこのね間違いなくずっと動きますね。だから真実、真理は変わらない。だからこの太陽が今日は昇ったり明日は昇らなかったり、これができないよね。神様信じつなかった。自然を通して全部掲示したんだけど、それを神として崇めなかったと、感謝しなかった、そのような思いが虚しくなった、無知な心が暗くなった。それでね、結局何をしたかというと、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、羽物の形に似たものに変えてしまった。だから空城を作ったというんですね。だから自然だけ見ても空城を作ることはできないということです。じゃあこのように、人間には私は知らなかったという、神を知らなかったからそうだったということは不可能だと。7節、
主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。
ここからは特別啓示ですよね。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、だから主の御言葉ですね。主の御言葉は本当に御言葉をいただいた人は祝福された人です。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、私の魂を生き返らせ、だから御言葉を見ると私たちの魂が生き返る。主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。これが御言葉です。御言葉は特別啓示であります。だから聖書というものは特別啓示です。8節、
主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。
主の戒め、立法、またいろんな福音、それが戒めですよね。立法、福音、それが正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せを清くして主の目を明るくする。人の目を明るくする、私の目を明るくするって。9節、
主への恐れは清く、常しえまでも変わらない、主の裁きはまことでありことごとく正しい。
だからこの自然を見て、また主の御言葉を聞き、主への恐れは、私たちが主への恐れを持ってるんですけど、この恐れは清い恐れですよ。聖なる恐れ。とこしえまでも救われない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。10節、
それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。
だから私がこの自然啓示を通してもね、本当に変わらない法則、それが私たちを教えるんですね。ロゴスですね、ロゴス。そのロゴスが、御言葉が、そのロゴスが、自然を作られ、全部主のロゴスですよ。そのロゴスが人間となってこられた、これが福音ですよ、イエス・キリスト。だから主は真実なかった、純金です。純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣滴りよりも甘い。注意です。
またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、 それを守れば報いは大きい、
うん、だから私たちがこの自然啓示、特別啓示を通して、この戒めを受ける、それを守れば報いが大きい。12節、
誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください、
うん、隠れている罪があるんですよね。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。だから主のこの純粋な御言葉、主の純粋なロゴス、それが私たちを隠れた部分を照らします。それで分かるんですね。私の罪から救ってくださるんですじゃあ13節、
あなたのしもべを傲慢の罪からを守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう、
うん、じゃあ祈りですね。支援というものは祈りです。このような純粋な御言葉、純粋な真理、そのことで圧倒されるんですね。それでこの旅では自分は傲慢な罪、そこから守ってくださいと。人間が本当に何もないのに傲慢になるんです。この傲慢の罪から守ってください、そのように祈るんです。それらが私を支配しませんように。本当にこの祈りが必要ですよ。私たちはすぐ傲慢になる、自我が神になろうとする、これが善悪の知識の木の実を取って食べることね。だからこのような祈り、ね、これが知恵ですよ。だから人間は祈りによって守られる。だから私たちがこの自然啓示や特別啓示全部わからないのよ。けど神様から祝福された人は自分が傲慢にならないように、神様の偉大さの前で自分の人間であること、それが分かれば、ああ私が傲慢にならないように、それらが私を支配しませんように、だから傲慢が自分を支配しないように、皆さんこれが祝福された祈りよ。そうすると主が聞いてくださる。私たちはこの幕屋の祈りを通してね、この祭壇というものを、十字架を目の前にして祈るんです。それで私の代わりになっているイエス様を見るんです。こんな私、罪深い私、私の代わりに主がしてくださった、その感謝から始まるんですね。だから自分の自我というものがね、わあ私はこんなものですよということができなくなる。イエス・キリストの十字架がなかったら私はもう、まあ地獄でしょう、死んでしまうんです。だからこの私たちの傲慢、結局人間の罪の顕在というものは何か、傲慢よ。このサタンが自分の位置を守らず、自分の位置は、私たちが主が作られたそのこの世界があるんですね。自分が星であれば星の位置があるんです。しかしその位置を離れる、いや私は主がこの世に作られた法則と と一緒にしたくない、衛星になるんだよ、衛星に。これがサタンですよ。これが傲慢です。だから私たちに主が命の木の実を取って食べなさい、自分勝手に自分の位置を離れないように、離れたら衛星にくるくる、自分勝手にあれを作ってこう衛星になってしまうんです。で結局は滅びるんですね。これが自然界でも私たちが分かるね。自然界は絶対主のロゴス、主の命令に従って動きます。しかしこの自由意志を勝手に破って、自分が神になろうと、自分の世界を自分で作ろうとする初めのものがサタンです。それが傲慢、自分が非常物なのに神になろうとしたんですね。だから自分のおるべき位置を離れたということがね、この유다서 6세스 유다의 대감이 6세스
また 主は 自分の 領域を 守らず 自分の 오るべき 所を 捨てた 御使いたちを 大いなる 火の 裁きの ために 永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました、
じゃあ自分の領域があるんですね。あなたはこの領域を守りなさい、この領域で主を褒めたたえなさい。しかし、いや私はその領域をいらない、私も私の道を作る、それを自分が堕落した、その堕落をね、アダムとエバに植え付けたんですね。アダムとエバも そこから自我というものが神様より強くなりました、それが堕落ですね。堕落した人間を救うためにいろんな啓示をしてくださった。自然啓示、特別啓示、その特別啓示の中で、この福音ね、イエス・キリストの福音を与えてくださいました。14節、
私の口の言葉と私の心の思いとは御前に受け入れられますように、我が家は我が贖い主主よ、
じゃあこのように、私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように、我が家は我が贖い主主よ。我が家は我が贖い主、これはね、私たちの思い、その思い、心の思い、私の心の思いが御前にある。皆さん、私たちが思うその思いはね、全部御前にあるんです。御前で全部現れる。だからそれを天使たちが記録をするんですけど、どんな思いをするかですよね。私たちの前に主がおられる。旅では私の前に主を置いたと、そのように言ってるんですよね。皆さん、朝起きてると思いが始まるよね。その思いの中で私たちは主を思う、聖霊よ、それが聖霊よ。だから私の思いが 主を喜ばせるように。聖霊は人格者です。だからこの自然のアガペ、ロゴスとか、自然の知識とか、その御言葉とか、これは人格がないように見えるけど、そのロゴスが人間となって来られた、ね、その人格が聖霊よ。聖霊は私の思いと一緒に動きます。だから朝目が覚めて思いが入るんですね。思いから私たちが、その時聖霊を歓迎するね。聖霊、私の前に、思いの前に主がおられる。主を思う。聖霊様歓迎しますね、おはようございますという人もいるしね。だから聖霊様とのこの人格的な親密感、それを作る。これがただ知識で終わるんじゃなくて、人格と人格、私も人格、聖霊様も人格。だから聖霊様は喜ばれる。私の口の言葉と私の心の思いが御前で受け入れられますように。我が岩、我が救い主、主よ。これがね、三位一体神様ですね。我が岩、我が救い主、その霊が聖霊よ。聖霊は思いよ、その人格の思い、知識、感情、意志を持ってる。だからその方を悲しませてはいけない。聖霊をこの消してはならない、そのように言われるんで、だから私の思いが守られますように、自我が釘付けられ、十字架にイエス様と共に死んだ。私が生きるんではない、私のうちにキリストがおられる。聖霊よ、聖霊。聖霊は霊、思いです。思い、だから皆さんと私の最初の思いが聖霊ですね。しかしこの世のもう YouTube やこの世のドラマ、そこにガーッと頭がいっぱいになると、その思いができない。ずっとそのドラマの思いだけ浮かぶ。だから皆さん、主の前でいつも皆さんの思いが、聖霊様と深く深く交わりができ、聖霊様に全てを今日も委ねます、聖霊様と一緒に歩む一日となるように祝福します。だからこの思いを、思いね、私の思いが口の言葉と思いは一緒ですからね。我が岩、我が救い主、そのことができる、ね、これは聖霊よね、聖霊。じゃあ次、3章1節から。
そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです、
40日間、1ヶ月ですね、1ヶ月ぐらい、テサロニケで宣教した後で、彼はアテネのところに来たんですね。 迫害のゆえですよね、追い出されたんです。それでテサロニケの兄弟姉妹たちがどうなってるかもう知りたいんですね。それでテモテを送ったという話です。それでテモテによってあなた方の信仰が強められ励まされる。それで私たちが苦難に遭うということ、このように苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためで、苦難というものはサタンから来る苦難です。サタンは私たちの信仰をなくすために、私たちの信仰がこの主への思い、ね、主の思い、福音、それで自分とイエス・キリストと一緒に十字架につけられたこと、葬られたこと、よみがえられたこと、これが福音ですよね。しかしその福音の中にサタンがいろんなものを付け加えるんです。割礼を受けないといけないとかね、割礼派のいたずら、また信仰の試練、不信仰をまあ入れる、また、まあ、私たち信仰生活をスタートするときにいろんな試練といろんなものがあるよね。教会に行こうとすると何か邪魔が来る。これは不思議ですよね。邪魔が来る。信仰が成長しないようにまだ引っ張る。これがね、そのような試練ですよ。患難です。サタンが今私たちに人間が神だ。人間の思い、自分の思いが一番だという、そのようなことを教えるんですね。広めるんです。だから人間を神にしようとする、ニューエイジですよ。ニューエイジ、新しいエイジ時代の教えですね。だからニューエイジ運動だと言ってる。これが人間を神の位置に置くんです。サタンが福音によってイエス・キリストの御言葉に従って聖霊に今日一日を委ねて聖霊様と共に歩む、それじゃなくてあなたがあなたの人間が思ういろんな特別なそれを強調するんですよ。あなたが主人よ、あなたが解脱すると、ね、神になるよ、H 主義のようにね、今主派主でまだ人間を騙す人たちがいる。主派主のレベルが高くなるとか、だから福音と違う話をずっと入れて人間をね苦しめる。これが患難だと言って。苦難ですね。4節。
あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り、果たして事実となったのです。そういうわけで、私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。
だから誘惑者、これサタンですね。サタンの家来たち、伝道者たち、偽預言者、偽牧師、そのような者たちがこのテサロニケにいるからテモテを送ったというんですね。6節。
ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、 あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。
素晴らしい報告ですね。もうパウロの期待に応じている報告です。7節、
このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています、
じゃあパウロの心が昼も夜も熱心に祈ってるって、ね、テサロニケの人たちの信仰がそのように誘惑者たちに惑わされなくて、生きがいがある、神様に感謝を捧げる、パウロの心を理解できる、ね、皆さんの信仰が強く福音によってしっかり立って、主との交わりをし、いつも言葉と思いがね謙遜で、本当に主と共に歩んでいる、そのことを見ると私も生きがいを感じるね、同じよ、同じ、皆さんも皆さんの周りの人々をケアする、取りなしを祈る皆さんはそのような思いだと思うよね。注意せず、
どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように、
イエス様の再臨を強く信じたテサロニケの兄弟姉妹たちのことを見ることができる。じゃあ、私たちの中にいつも試練があるということですよね。患難、苦難、それは私たちの信仰がこのイエス・キリストに向ける信仰が外れるように、いつもお前が神になりなさい、傲慢ですね、傲慢、お前がこの善と悪をお前が決めなさい、お前も自由人だ、今ニューエイジ運動のような運動がある。パウロは主よ、私をそのような傲慢から守ってくださいとそのように祈りました。それで皆さんの中に思いがある、その思いを聖霊の思いが読み取ってる、一緒に歩んでいける、ね、エノクのように、エノクが主と365日じゃなくて365年一緒に歩んだ、皆さん今日も皆さんの思いと聖霊の思いが一緒に歩むように、これは謙遜よ、謙遜、それを求める祈りをしましょう。主よ、主よ、主よ。